天のお父様、ありがとうございます。感謝します。このようにしてたった一つの被造物に過ぎないものですけれども、しかも罪に汚れていたものですが、あなたの憐れみによってイエス・キリストの犠牲によって私たちをあなたの子として回復してくださったことを、そしてこのようにしてあなたに会ってイエス・キリストの贖いの家に、主イエスの名によって私たちは共に交わることができ、またあなたにこのようにして祈りを捧げることができるようにさえしてくださったことを本当に感謝します。この時間どうぞあなたの御心がなされますように、そして皆が崇められますように、どうぞ聖霊を私たちのところに使わし、真理の御霊である聖霊が私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。感謝します。アーメン。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。ルカの16章。
イエスはまた弟子たちに言われた。ある金持ちのところに一人の家令がいたが、彼は主人の財産を浪費していると告げ口をする者があった。そこで主人は彼を呼んでいった。あなたについて聞いていることがあるが、あれはどうなのか。あなたの会計報告を出しなさい。もう加齢をさせておくわけにはいかないから。この加齢は心の中で思った。どうしようか、主人が私の職を取り上げようとしている。土を掘るには力がないし、物乞いするのは恥ずかしい。そうだ、分かった。こうしておけば職を辞めさせる場合、人々が私をその家に迎えてくれるだろう。それから彼は主人の負債者を一人一人呼び出して、初めの人に、あなたは私の主人にどれだけ負債がありますかと尋ねた。油100タルですと答えた。そこで彼が言った。ここにあなたの証書がある。すぐそこに座って50タルと書き換えなさい。次にもう一人に、あなたの負債はどれだけですかと尋ねると、麦100穀ですと答えた。これに対して、ここにあなたの証書があるが80穀と書き換えなさいと言った。ところが主人はこの不正な彼の利口なやり方を褒めた。この世の子らはその時代に対しては光の子らよりも利口である。あなた方に言うが、不正の富を用いてでも自分のために友達を作るがよい。そうすれば富がなくなった場合、あなた方を永遠の住まいに迎えてくれるだろう。不祥事に忠実な人は大事にも忠実である。そして不祥事に不忠実な人は大事にも不忠実である。だからもしあなた方が不正の富について忠実でなかったら、誰が真の富を任せられるだろうか。またもし他の人のものについて忠実でなかったら、誰があなた方のものを与えてくれようか。どのしもめでも二人の主人に金使えることはできない。一方を憎んで他方を愛し、あるいは一方に親しんで他方を疎んじるからである。あなた方は神と富とに金使えることはできない。
ここよく取り上げられて、解釈が難しいと言われたりしている場所ですね。どうですか、これについて。
例えば二人の主人に金使えることはできないとか、はい、神と富に金使えることはできない、生事に忠実なものは大事にも忠実である。こういうのは有名な、すごくよくわかるんですけれども、うん、不正の富を用いてでも自分のために友達を作っておきなさいとか、その辺のところがどういう意味なんだろうって不思議です。今でも分かりません、
はい、私もこれ長い間分かんなかったし、うん、でも、僕は参考書を見ましたので、うん、ルキンビル博士が、うん、同じ質問、うん、なんでこれ 世の人とか、うん、彼らが自分を家に迎え入れてくれるというのはどういうことかというようなね、そういうことを質問しているのがあったんですよ。でそれに対してルギンビルさん答えてたんですけど、まあ、簡単に言うと、うん、そういうところに一つ一つの詳細は、
うん、
これ例え話ですから、
うん、
それに捉えられるのではなくて、うん、肝心なこと、
うん、
つまり不正なカレー、まあ、もともとこのカレーっていうのはこの管理を任せられるっていうね、この世の仕事をやってたわけでしょ。ね、でも世の仕事をやっていた彼が褒められた部分っていうのは利口だったわけですよね。何が利口かっていうと、だんだん自分の起ころうとしていることを悟ったわけでしょ。それに対して行動し始めたと。このままではやばいね。なぜな
ら悪事を働いていた。
まずね、彼はもともといいことやってなかったですね。不正だったから、ね、自分の撒いたものを刈り取ろうとしていたわけですよね。だからもともと不正だったんですけども、うん、でもさらに彼は知恵を働いて、うん、これから自分の身に起ころうとしているやばいことをうまくかわそうとしていたわけですよね。これね、あどうしようどうしようとかじゃなくて、そして何もしないとか、そうではなくて、一般的に人は、特にこの世の人たちは、あらゆる手を尽くしてですね、自分に降りかかろうとしている災いを逃れるでしょう。これから起ころうとしている非常に重大なことっていうのは何なのか、例えばこのカレーね、財産の管理者でまだ仕事やってるんですよ、ね、まだ仕事やってる最中なんです。辞めさせられて、あどうしようかではなくて、
辞めさせられる前
なんですよ。でこういう事情、そして自分の主人も私のやっていたことに気づき始めた、そして直に彼が言った通り辞めさせられる日がやってくるね、今月いっぱいとか今期ね、今年いっぱいとかね、その日が迫っているわけでしょ。私たちこの聖書を読むと、神様が決裁をされる時が必ず来るとそう言ってますよね。そしてこの世の支配というのが終わるんだよということを、あらゆる予言使ってですね、この世は神のもので、神ご自身が支配されるようになる、そしてイエス様ご自身も再臨します、また人の子は雲に乗ってやってくる、そして主の名を否まず、主と共に労苦した働き人は主と共にこの世を治めるようになるとですね、そういう事態はやってくるんです。まあ、主人に忠実だったら別に何も恐れることではなくて、かえって喜ばしいんだけれども、でもこれから来たらんとすること、主人が帰ってくると私たちは前もって知っているんだけれども、それに対して何もしないでいるのか、でもこの主が使った例えっていうのは利口なやり方です。つまりこの世のどんなものをも超えて自分のためにすべきことをしたわけでしょ、ね、不正なことをしなさいって言ってるんじゃないですよ。神の目に見て神が喜ばれることをやったわけです。つまり、ああ私はこの世のことで非常に忙しかったから主の再臨知ってたけれども、それに対して心の備えもしなかったし、それに応じて行動することもしなかったっていうのは言い訳にならないですよね。主人が帰ってきた時に、あなたにタラントは渡しておいたではなかったかってね、5タラントではなかったか10タラントではなかったかって言ったらね、そういうことですよね。隠してましたっていうのは言い訳にならないですよね。これで間違ったことをしてしまうかもしれなかったから隠しておきましたと言ったら、もっとそちらの例え話では怒りを受けるわけでしょ。私たちも主が私たちに与えてくださった数多くの 知識福音というね、罪の許しによって私たちは父なる神との関係を回復させていただきました。神の子としていただいた。これに基づいてですね、私たちはこの主がただ罪許されただけではなくて、そしてそのために代価を払ってくださったんだけではなくて、この方が王の王として帰ってこられて、そして地を治めることになるんだよと言ってるわけですよね。それに対して私たちはそれがどんどん近づいてきている。主人は前もって喋ってくれた。これ同じですよね。ついに決算の時がやってきた時、ついに自分が解雇される時が来た時、それに対して私は用意ができているのか。その際にただこの例え話で友達によくしてあげたとか、不正なこの会計やって自分によくしてくれるようにというその策略っていうかこれは別にポイントじゃないですよ。それをしなさいというわけではないし、報酬は神から来ます。そういうまた不正をしなさいということを主がプロモートしているわけでもないです。私たちは御言葉に対して忠実であるということは、人が私たちを、全ての人が主の名のゆえに憎むことになったとしても最後まで忠実であれということなんで、人々全ての人は憎むよと言ってるんですから、人々からの好意を得ようとして頑張ることでもないですね。それは時が迫っている時に私たちが気にかけなくちゃいけないことではなくて、ますます帰ってこられる主ご自身にフォーカスするということがポイントですよね。物事が迫ってきている、何が迫ってきているかというと主の来臨なんです。私たちの復活です、ね、そこにフォーカスして大切なこと、そしてまさに来ようとしていることに備えなさいということです。この世の人たちっていうのは悟いでしょ、僕は株やったことないんですけど、何かのこう経済的な動向、政治情勢、あこれだとこのまましてたら損するよって言って、ね、売りだとか買いだとかね、状況を見ながらやるじゃないですか。この世の人は利口だ、
そうやってお金持ってるん
そう、うん、だから何が得するのかとか、何が自分にとっていいことなのかっていうのをね、悟いでしょ。ですから私たちもその悟さ、その利口なやり口、私たちは霊的な富を与えられています。そして真に何が起こるかということを知っています。だからそのことを分け合ってくださった主の御前に正しい決断、正しい心の備えをして、これから起ころうとすることに心備えるべきだということですよね。あらゆる気をそらさせるもの、まだ例えばこの不正な金、まあ例え話にあまり詳細にとらわれる必要は全然ないんですが、まだやってるわけでしょ、まだポジションがあるでしょ、まだ威張っていれるかもしれないし、勝手なことを続けれるかもしれない。この世の忙しく、またこの世のものに安閑とさせられることではなくて、真に来たらんとすることにフォーカスして心備えるということだと思うんですよね。で、一体誰に仕えているのか、ね、この最後のポイントが、神と富とに金使えることはできないってありますよね。ですからこの不正な金ももちろんこの世の富の管理者だったわけですよね。で、まだこの世にいる限り私たちは何らかの形でこの世との接点の中に生きていかなくちゃいけない、ね、でもその中にあってそれを利用してでも心備えていくというね、その優先順序、その選択を通して来たらんとする神様に、王の王に備える準備ができるということですよ。修道院の修道士みたいになることではなくて、 この世に置かれているからこそ私たちは主に対する愛を表明できるわけでしょ。今から観難期とか再臨直前になる前にでも私たちのその選択、思慮深い対応、それを通して主が喜ばれるようなことをやっていきますよね。それ一つ一つで、それが備えることでしょ。人からのそういう好意を得るためというんではなくて、主のしもべとしてこの機会に私はどういう賢い選択をして、後でよくやったねって言われるような、主に言われるような選択を重ねていけるかということですよね。